Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。
2024年9月20日金曜日のオープニングトークお聞きください。
今日は9月の20日ということで、うん、調べましたらね、せやな、中村さんが喜ぶようなやつは、
まあ、ないの、
あんまりないです、うん、相続贈与はちょっと喜ばはるんじゃないですか。
聞きたいね。
相続贈与の日の
と気になってます、そろそろ、
もう気にそろそろってなんかね親からの相続の話でしょ。
そうね、
そろそろ気になってますという言い方がね、
はい、
あのちょっとあんまり表向きにね、大きな声で言うようなことではないと思う、
はい、
なくならないと、相続、まあ、贈与の、
もちろんそうやけど、
はい、
でも結構みんな考えてるよ、どうするかっていうのを ね
もちろん考えることは全然いいんですよ、
はいはい、
むしろ考えた方がいい。
そう、
ただそろそろかって言って大きな声でね電波であんまり言うね、自分どころの家のことを ね、
はい、
生きてられへんからね、親御さんもね、ですんであんまりね、大きな声で言わん方がいいのかな、
はい、
ただ大切なことなんで、
そう考えてって
言ってる。じゃあなぜ今日かと言いますと、何、はい、か想像できますか。
お彼岸。
そうです、
うん、
お彼岸で、
はいはい、
まあ、家族、まあ、人が集まる機会があるんじゃない、まあ、みんながみんなでないですよ、あるんじゃないですかと、
はい、
つまり人が寄ってくる、身内が寄ってくるということは、まあ、大切な話ですから、
ね、
相続贈与、相続、よく言いますね、
贈
与、どっちも言葉違いますよね、何がちゃうの。
相続はなんかその、こう関係がある感じじゃない？
何が？
あの親族からっていうことで、まあ、もちろん相続ですからね。贈与やったらそれに関わらないでも贈与はできるんちは？人に、
まあ、できるできないじゃなく意味です、
うん、
相続といえばどう噛み砕いて言うとどういうふうに説明できますか、
財産などを
贈与の場合は
引き継ぐ、
どういうふうに説明したらいいですか、多分、何か違いがあるはずやと思うんですよ、
財産を引き継ぐのが相続で、贈与ってのは与える贈られることちゃう
贈与、
はい、
財産を、
うん、
これもちろんね、贈与、まあ、与えることですけども、
はい、
無償で与えるって書いてました、無償、要するに
相続、
贈与です、
あ、贈与、
はい、
あ、
ね、っていうのは無償で、はい、まあ、誰か誰ぞに、まあ、あげるということ、
はいはい、
差し上げる、ね、ということですね、この無償でっていうところが大事かな、ね、
あ、そうか、相続の場合は税金もかかってくる、
そういう話ではないです、
ちゃうの、
はい、税金とかじゃなくてね、はい、これは無償とかそういう中に入りませんので、
あ、そうか、贈与税もかかるな、
はい、
税は別や、
はい、財産を無償で、要するに、
はい、
まあ、そういうもらう側にもそういう権利があるということじゃないですかね、無償で、だからこれやるからこれやってくれよっていう、そういう取引じゃなく、もう本当にもう、愛情を入れたり、まあ、この息子とか娘とか身内とかね、
身内以外もでしょ、贈与っていうのは、
ですから、まあ、それ以外にも、そのいわゆる嫌々あげる人もおるかもわからないけど本来はまあね、
相続は嫌々でもあったりするかもね、
違うんですよ、もう相続と贈与は根本的に、だから一緒に並べて考えるとややこしいんで、
ね、
贈与というのは財産、もうご自身のお金貯めたもの、いろんなもんで土地やなんじゃ山やないか、もったるか分かりませんけど、こういうものを無償で与えるというのを、まあ、贈与というふうに書いてました、でこの、相続、これはねこういうふうに書いてました、例えば権利とか、まあ、いわゆるもらえる方ですね、権利とか、まあ、そういう権利もらう権利の能力のある人ですね、であとそういう人たちが、社会的にちゃんと実在してる人で、でちゃんともらえる権利がある人 で、
権利
の
ある人
で能力もちゃんと備わってて、
能力、
はい、で、まあ、そういう人間に、財産がいくということが相続ということで書いて
ある、
ま
あ、権利のある人に財産がいくよね、
そうですね、まあ法で決まってますから、
そうそう、
決まってない人にはもらう権利がないんで、1円もいきませんので、そういうふうに書いてました、相続、まあ、ざっくり言ったんですけど、もっと難しい書きをしたったんですけど、
権利があるっていうこととの違いちゃう、贈与は権利関係 係ないよね。
どうでしょうかね、あの、うん、遺言書に、
まあ、もちろん与えることもあるやろうけど、
何かこうね、この人に差し上げる言えば、う
ん、はい、
ただでもそれも差し上げるって書いてても、うん、まあ、血のつながりがなくても、うん、この人お世話になったから、ね、って書いても、
はい、
やっぱり権利のある血のつながりのある人が、うん、いやいやって言うと、うん、揉める場合が多いみたいです、う
ん、
は
い、なんかややこしい
ね、ややこしいですね。だから あんまり大きなお金ね、
はい、
あったじゃない、紀州のドンファン言われた15億ぐらいでしたっけ、ね、確かお金ね、やっぱあれ、
ま
あ、
裁判になってるね、
奥さんね、はい、逮捕されはりましたけども、
う
ん、私やってません言って、
そうそう、
はい、
う
ん、でまたそこでこれね、まあ、しばらくまたこう揉めるというか、はい、ちゃんと調べてやらはるとは思うんですけど、
はい、
15億とかそう大きなお金になるとね、うん、ちょっとややこしいわな、うん、で一番ややこしいのはね、うん、もっと手前のお金の細かいのがややこしいそうですこれが一番揉めるそうです。
あ、はい、15億までいったらまだ
こっちは別にお金のことで揉めてるんじゃなく、うんうん、殺したか殺してないかで揉めてますから ねお金じゃないんですよ、はい、で15億で例えば子供2人いてたら、うん、奥さんいてても、
うん、
まあ揉めないらしい。
そうやろうね、はい、
ドーンと奥さんに、まあ、7億5000万いって、うんうんうん、であと7億5000万の半分ずつですから、
うんうん、
3億7500万ずつですか、うん、子供さんに行くわけじゃないですか、はい、いいね、ほなね、うん、もうそんだけ思ったらもう
本当やええか
ってなるみたいです
ねえ、
これがね、はい、そやね、5000万ぐらいとか、
うん、
4000万ぐらいとかその辺残したとするとね、うん、これはちょっと現実味に、
本当本当、
まあ中にはローン抱えてたりするとね、
本当本当、
そうするとね、なんでやの、私ずっとお父さんの面倒見てたやんかとかね、はい、長女が面倒見てて長男面倒見てへんのに、
うん、
同じだけおかしい違う、
うん、
私結構自腹も切ってんのよ、
うん、
こういうので揉めるって、
はい、
でこれ厄介や、ね、うんうん、まあでも揉めてるところはあるらしいです、
うん、
僕はそんなもうその、ま、巻き込まれたことはないですけどうちら、うん、というかうちの家族、
うん、
まあ、親ですね、
はい、
それもないですからでもう揉めようがないですね、
うん、
もうですんで、あの持ってはる方々ね、
はい、
揉めんように、
本当に
この季節この時期にね、
はい、
ちょっとこう今の間に、
うん、
はい、相談しとかれたらいいということで、
相談大事かもね、
相続贈与の日が今日らしいです、
はい、
でまあ、こんな中村さんが一番お金のことなんでね一番興味あるのがここかな、あとはもうさほど興味ないと思う。あとね、
うん、
空の日、
空、
お空、
お空、うん、
はい、
空好きですよ、で
好きとか、まあ、嫌いとかじゃなくてなぜ空の日かなんとなくイメージできますか。
空、
語呂合わせじゃないです、
9月20日、
はい、
秋の空に変わる頃、
いい、それ言い出したらみんな変わる時ありますからね、
全
然 空という空直接ではないです、うん、なぜ空の日なのかというと、
うん
うん、じゃあ、ね、1911年明治44年ですね、
うん、
この時に、まあ、これが決まったんですけど、うん、この日に何があったでしょうか、
うんうん、
何かがあったんです。でじゃあ空の日に
関わる、
そうですね、
なんやろ、
明治44年、ね、この頃に空というとどういうイメージですか、う
ん、飛行機が飛んだ、
あ、飛行機ね、
うん、
飛行機ではないです、
うん、飛行機じゃない、
はい、
うん、
まあ、
ハングライダー、
ハングライダーって多分まだ世の中なかったんじゃないですか、
あ、そう、
はい、
飛ぶもの、
飛行機、
飛行機じゃない、
じゃない、
気球、
あ、だいぶ近づいて
きました
、
近い、
はい、
気球近いの、
はい、
風船
風船飛ばしたぐらいで空の日にはならんでしょ
う、気球が近い、はい、
初めて、
うん、
うまいこと言ったというかね、
うまいこと言った、
初めて飛んだんです、その時代から想像してみてください、
あ、
この時代やったらどういうものを飛ばした、
大だこ、大だこ、
タコはもっと昔からあります、
あるよな、はい、はい、宇宙
はそんなに誰も行けてないでそんな発想もない、宇宙行こうなんてね、誰も、あの我々日本人の中でね、
うん、
まあ、一部
飛行機もない、まだ
飛行機はまだ飛んでないでしょ、
あ、そっか、うん、へえ、
だから明治44年ですよ、
うん、
あのジャンボ飛行機が飛んでやね、海外にガンガン行ってた船でしょまだ、
うん、
旅行するにしても、
気球が近い、はい、へえ、
気球といえば、
気球といえば、
はい、飛ぶもんで考えてください、
はあ、
で人が乗れます、
人が乗れる、はい、気球、
見てると思います、
見てる、
はい、過去に 今でも
飛行船、
はい、正解です、飛行船ですね、
はい、
でこの飛行船というものが初めて、うん、まあ、空にこう浮いたわけです、
そうなの、
はい、でそれも、まあ、あのおよそ1時間ぐらいね、ふわふわと飛んでんそうです、
日本で、
うん、日本です、
はいはい、
でそれを、当時はですね、航空の日と言うんだそうです、
あ、なるほど、
ところがこれがまあ後にね、まあ、運輸省、こちらの誰ぞが空の日ということに、まあ変えよう言うんで、今では空の日ということが一応定着してるそうです、ですからまあ飛行船ですね、まあ、あんまり最近見ることない、
最近見ないね、
私はよう見ました、
そう、やっぱお金かかるから違う、
いやどうなんでしょうね、あの
宣伝、
告知宣伝で飛んでありました、
そうそうそう、はい、ね、あのメーカーとかね、
そうですそうです、で空からね
見ない、最近
なんかちょっとペローっと垂らしたりとか、
そう、
なんかそんな
ラジオを始めてる間はあったけどね、
ありました、何回か飛んでましたよ、ね、この辺
窓から見えたけど、
見ました見ました、
でも最近本当ないね、
まあ、効果ってなった時に、かけるお金と宣伝やから、その帰りですよね、
はい、
これがバランスが合わないとなってきたのかも分かります
よ ね、 ね、違う方法の広告でいいことがいっぱい出てきたからやろね、
SNS で簡単に
ポ
テトほぼタダに近い値段でピャーっと、
ね、
それももう圧倒的な数飛ばせるじゃないですか、
そう
するとたっかお金払って、まあ何もか知らんけど、それは飛んでもただインパクトはあります、
あるよね、
はい、まあでもね、はい、だからまあ、 あの面白いっちゃ面白いんですけど、あの何やろね、お金の部分でいくとちょっと高いのかも分かりませんね、そうですね、まあでも僕ら子供の時はよく見かけました、おいでもう、もう取りつかれたようにあの追いかけるようにね上向いて走っていきました、どっちの方があっち行った、あっち行ったとか言いながら、
あ、そう、子供の時あった
ありましたね、小学生の頃にもありましたよ、
あ、そう、
ありましたよ、
うちの近所あんまなかった
あるあるある、ある、
ま
あ、ある、ある、あんた堺でうち長いし長いからそんな距離あれ、
あ、そう、
上から見たら
大阪市のに近いからかなと思って、
いや違います違います、 上飛んでしまえばそんなんもうあの
見える、
そことそこやろな、そうちは飛んでないで、あなたの見える範囲の狭いちっちゃいもんじゃ大きいもんやから、
ね、あ、そう、
ほんでそんな上高いとこ飛んだら分かれへんからね、
そうなの、
肉眼ではっきり、
地域性かなと思ったけど、
違います、地域関係ないですから、
関係ない
です
そうかな、
別に長吉ながらだけ飛ばしてるわけじゃないですから、
あの、そんな見えるかな、
まあ、あちこち大阪中に見えるように飛んでいってると思う、
あ、そうなの、はい、そんな大きいの、
大きいというか範囲がね、
範囲広い、
そう、そのもの自体の大きさの、まあ、大きいですよ、まあ、大きいし、で自分ところの、まあ、住んでるところの上上空飛び出したら近いから余計分かりますけども、でも、そこだけ浮いて飛んでるわけちゃうから、ぐるぐる回ってますからね。
じゃあもちろん南も来てくれたかな。
みんな行ってます、行ってます。もうそれはもう間違いなく行ってます。
見たかな、
見て、あなたが見てないだけかも。
大人になってから見てんのはすごく記憶してるけど。
あんたもうね、昔の記憶あれやんねん。
ほんとそうよね。あの、子供の時の記憶薄いわ。
薄いわというか、もう多分、ああ、青みたいなことしてたよね。何も思わんとね。だから普通そういうね、
も
の珍しいものってはっきり残る。
そんな思う。
しょっちゅう見てたら、ね。出たらもう
っ、
やっぱりああいうのってインパクトあったからね、やっぱり覚えてるっちゃ覚え、紙芝居もそうですけど、やっぱりどっかでチラッと見かけ、
紙芝居も来はれへんかったよ、
チラッと見かけたら、
う
わ何してん
ね
やろ、
あ、ね、紙、あ、
これが紙芝居かって、そういう記憶いうのは ね残るもんです、
うちの近所はなかった、
年いって認知症になられても、そういう昔のこと
で、ね、そう、逆にそういうの覚えてはるらしいね、
つまりそれだけしっかりと記憶にね刻み込まれてるはずなんですけど、
はい、
あなたはあれね、だからもう年いってね、
ポンガシ覚えてる、ポンガシ、
年いって認証もしなったらね、もう何にも出てけん何にも出てけん、ね、
ポンガシを学校の近くでポンって言わせてはった、
空の日ですね、ポンガシの話行くとまたややこしになるからね、
いやいや覚えてるっていう昔懐かし話を
切らしていただきました、そしてバスの日の
バス、はい、あ、前も言ってたな、
言ってますね、
うん、
それはあんま言わん方がええでって前も注意したんですけどね、
ごめんごめんごめん、
それはもう忘れとんなもん、だからもう前、昔のもあれへんし今のもあれへんし、もう何もあれずんべらぼや
注意されたこと忘れる、
ね、忘れますね、あの、たとえ聞いてても、
はい、
あえて聞いてないような顔して聞いてあげる優しさをね、そうすると喋り手の方
は、せやけど逆にほら聞いてるっても去年聞いたなって言ってもそうそうと思わはるやん、
そういう役割じゃなくて、知らない人に向けに喋る方がいいです、知ってる人に向けに番組ってあんま喋らない方がいいですね、これはまあ、 あの申し訳ないけど、初めての方もいっぱいいてありますから、
まあね、
その人向けでないとね、前も言ったけど、なんやもう出来上がってるやんこっち側でみたいな、あのやっぱ新しい人に入ってもらう思うと、いつでも新しい皿の空気感出すのって大事なんですよ、友達の中に新しい友達来たらちょっと浮かはるやん最初、 転校生みたいなもん、うんうんね、でもそこは気持ちを受け入れてあげることは、うん、そや私たちいつもこうこうこうこうこうだねとか言うよりも、うん、この子が来てからこう受け入れてる体制ね、うん、それはもうさらの方がいいです。名村さん、
そういうことらしいです。
そういうことらしいじゃなくて、あなたに言ってるんです、皆さんに言ってるんじゃないですね。皆さんは聞いてもらう側ですから、
はいはい、
あなたに言って、うん、で今日はバスの日で、
バスの日ね、
はい、なぜか分かりますか、
もっと
前に聞いたな言うて偉そうに言うのやったらちょっと思い出してください。
あ、初めてバスが走った日。
そうです、
うん、
それがどこですか。
あのなんか地方やったっけ。
京都です。
あ、京都やったっけ、はい、はい、
この本近所やで、
ね、
はい、堀川
も
う堀川通りですかね、うんうん、この本持局そば、うん、堀川中田中里、
うん、から本当に近い
から、
うん、
七条、
あ、七条に
から、
うん、
祇園、
はい、
この間をバスが走ったんです、
はい、あ、そう、初めて
1903年の今日ですね、
はい、
ただね、バスというと、うん、まあ、皆さん今走ってるバスを想像されると思うんです、うんうん、
はい、
まあ、立派な ね,
ね、
あんな立派なんじゃないです、
うんうん、
6人乗りだそうです。
たった6人、
はい、当時ね、
はい、
でこれも蒸気自動車って書いてました。
お
それをまあ 改造して、うんうん、で6人乗りのバスが走ったんですよ。
うーん、
蒸気で走ったんですね。今みたいなエンジンでね、
6人やと大型車やね、今で言うと ね,、
まあ、そうや
ね、ワンボックスか、
まあ、6人
乗れるやん。
ワゴンタイプって書いてましたから、うん、まあ、そんなにね、うん、大きな車でなく
じゃないね、はい、
まあ、6人ぐらいで、
はい、
でもこれとてもあの便利で人気があったそうです。
あ、そう、
というのは路面電車あるでしょ、
ね、
路面電車いうのは、
はい、
とか、まあ、路面バスというか、
うんうん、
そういうもので決まったとこしか行かへんけども、うん、これはあの路面じゃないんで、
はい、
ちょっと行かへんようなとこもシューッと入っていけて、あ、
行ってくれて、
はい、まあ、あの人には便利や言ってね、うんうん、とても人気があったんそうです。
そうやろうね、
はい、1903年、
はい、
の今日9月20日だそうですね、うんうん、あともう一つだけ言っときましょうかね、
はい、
お手玉の日。
何やってんの。
はい。おかしいかな思ってね。急に声大きなったからね。もう一つ言っとくから。はい。
声が高かった、
もうちょっと普通に自然体にしてくれ。はい、あ、もう一つ言っときましょうか、ね、ってな。
はい、
はい、あ、それやって、うん、急に「はい!」って言うたからね。どないしたんかな思ってね。
どないもせえへんねん、これが。
どないもしてへんねんやろ。
どないもせえへん。
どないもせえへんのにそんなことなんねんやろ、
うん、そうなんねん。
もう記憶はないわ言うことおかしいわって、むちゃくちゃやんか。
むちゃくちゃや。
お手玉の日です。
お手玉ですか。はい、はい、
お手玉やったことありますか、
うん、ありますあります。
歌いながら、
うん、お手玉良いとこしょ。
どうすんのそれ。お手玉どう遊ぶんですかそれ。良いとこしょ。どう遊ぶの。良いとこしょ。
あの上に掘り投げて。
掘り投げて。
左持ってたのは右に投げて。
何個持ってんの。
右のを上に投げて。
何個持ってんの。
3つ
、
うん、
でもう
2つかな。
2つ
3つやりました。
2つ3つじゃなくてどっちやねん。
2つの時もあれば3つの時もあれば。
どうするんですか。2つやったら。
2つの時は。はい、右手で放り投げたら左手に持ってたのを右に投げてっていうのを繰り返します。
え、楽しい。それ
楽しいよ。
2つでは楽しくないで。
そう、
うん、
でまあ3つの時は今度その上から落ちてくるのをうまくタイミング
中に飛んでんのが2つ飛んでるんです。3つやったら。
あ、そうか、そういうことなのか、はいはいはい、あ、ちょっとやらなわからんね、うん。
それはね、うん、ちょっと技術。
そうそう、3つはね、2つはね、
ほぼ技術いらん
から。いらんけど。子供の時やん。
いやいや、
まあ、2つから始めへんかった。
いや、もう3つ。
3つか炊いて。
あの、両手で3つもやれば、
うんうんうん、
片手で3つやったりとか、うんうんうん、そういうのを子供は器用やから。
片手で3つね。はい、
うんうん、覚えてね、お手玉。
やりましたね。
で、それを歌を歌いながらちょっとやってみてください。
うん、お手玉、ま、よっとこしょう。
手の動きと歌 の, あのリズムとか全然音ない。
よう
それでしようとすることに僕は驚いてます。
そういうの得意、うん、ほんで
得意って全然得意そうじゃないですよ。今
手の本当はどう、本当はどんな歌、
お一つでお皿とか。
ああ、そう、はい、そんな歌ってない。お皿、
もっと5つぐらい使ってやってました、うん、お手玉、うんうん、
あ、すごいね。
1個上掘り上げて、うんうん、下に置いてるお手玉4つ
って すくって、ね、
で落ちてくる間にもっぺん受けるとかね。
ほうほうほう。
でそれを1個ずつやって、うん、次2個ずつやって、
うん、やりながらお一つっていうの
歌を歌いながら、もう僕も全部覚えてないですけど、はいはい、そういうの歌を、うん、女の子がようやってました。
あ、そう。
でそこに混ぜてもうて、うん、一緒に遊んだもんです、うん、 はあ、で結構器用な子が、ね、やっぱりクラスの中に何人かいてて、うん、そんな子が上手なんで、うん、だからみんなが「うわすごいすごい」言って、はい、でさっきの3つを片手でくるくる回しながら、はいはい、でこれできそうでできないんですよ。
そうやね、
はい、
う
ん、でそれのすごいのが、まあ、いわゆる、うん、あのお手玉っていうのはこの世界に日本のもんではないですからね。
あ、そうな、違います違います、日本っぽいのにね。
日本は確か中国から確か入ってきてる。
なんか小豆が入ってんのあれ。
まあそれいろいろおそば柄もあればね、はい、石ころもあるかも分かります。
石、はい、まあ、痛いな当たったら
当てないですから大丈夫ですね。ですがまあそういうもんでね、
はい、
ずいぶん古いんですよこれ。ちなみに、紀元前5世紀、
はい、すごいねそれは。紀元前とは
それぐらいのね、
昔から。紀元前5000年、
紀元前5世紀、
5世紀、
5000年じゃ、ね、4000年前のっていう説もあれば紀元前5世紀という説とか、まあ、はい、いろいろありましてね。
なんすか大昔やね。
大昔ですね。その頃からこういうものに似たようなもんです、今のまんまではないです、
まあ、もちろんそうでしょうけど
っていう遊びがね。
あ、そう、
まあ、でも昔はね神事ごとにしてたんじゃないですかって。
あ、なるほど、
はい、って言われてたり
もします、ね、あ、なんかわかるねその感じ、ね、中国から。
いろんなもん分かってくれんけどそんなわかんない。今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはほかアットマーク kbs.kyoto です。 hoka アットマーク kbs.kyoto です。
笑福亭公平の
ほっかほかラジオ。